朝日新聞ポッドキャスト、麗しの宝塚。こんにちは、朝日新聞の尾崎千尋です。今回また麗しの宝塚、なんと半年ぐらい続いておりまして、先ほど確認したらなんと今日7回目ということで、今日は大阪本社の生活文化部で宝塚担当をしている木田光記者と田辺愛記者に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はね、それぞれ木田さんも2回目の収録で、田辺さんも2回目の収録ということで、はい、ちょっとね、初回はすごい木田さんと私もう初めこれの1回目本当にもう緊張のあまりね、ちょっと途中止められたりとかして大変だったんですけど、
今日は柔らかい感じでお届けできたらいいなと思ってます。
ちょっとじゃあまずそれぞれ自己紹介を簡単にしていただけたらと思うんですけど、じゃあ木田さんから。
はい、はい、私は宝塚担当始めたのが2018年の春なんで、もう実はもう4年目宝塚でいうと研究科4年目になってしまって、はい、で、この夏に田辺さんがもう一人後輩として入ってきてくれました。はいはい、田辺さん初感激だったんですよね。いつから見てくれてるか。
はい、私田辺は今年の7月から宝塚担当になって、人生で初めて感激をしました。健一、
健一、健一、初舞台生、
ロケットを練習中です。
まずその初めて見た舞台っていうのは 何だったんですか。
初めて見た舞台が、7月のシャーロックホームズ、あ、空組のシャーロックホームズと、あとデリシューですね。はい、
まず初めどうでした。
あ、なんか初めは、そうですね、なんかゴージャスが次々と来るっていう感じでなんかここがクライマックスかって思ったら、またもっと豪華なのが来て、うんうんうん、なんか羽をつけた人が出てきたと思ったら、もっと大きな羽をつけた人が出てきてっていう感じでなんかもうゴージャスに限りがないっていう感じでした。
私も最初見た時もとにかくキラキラの衣装とかもすごいキラキラだし、電飾とか大階段のもう大きさとかにとにかく圧倒されて、なんか言葉が出なかった記憶がすごいあります。
おーって感じですよね
なんか田辺さんは実はなんか結構女性アイドルの舞台見に行ったりとか、ステージとか別のものは見に行ってるんですね。
そうですね、結構もともとハロプロのアイドルが好きだったりして、まあ、ライブを見に行ってたりしたんですけど、うんうんうん、なのでやっぱり宝塚の舞台を見ても娘役さんが結構気になって目で追っちゃう感じがします。
なるほどね。
もう皆さん多分バレエを習ってたりする方が多いと思うので、うんうん、なんか動きがすごいエレガントだなっていうのはいつも見ながら思ってます。うんうんうん、
なんか他になんかこう、ここびっくりみたいな、初めて見て、
初めて見て、なんか娘役さんのなんか愛みたいな掛け声わかりますか。
ショー、
ショーですかね。あ、ショーです。
確かになんかロケットラインダンスしたりとか、
はい、
その他踊る時もいろんな掛け声っていろいろ種類があるから、うんうんうん、確かに娘役さんは高い声でなんか、うん、はいとか
みたいな
そうだよね、シャーロックホームズいきなりはいとか言わないよね。
だからショーの方で、ショーの方で言ってたと、
そうですね、そうですよね。なんかそれが結構なんか新鮮っていうか、わ、なんだ今のみたいな感じででも慣れてくるとすごい癖になるというか、うん、なんか素敵だなって思います。
確かに、なんか私は逆に男役さんの方が結構注目していつも見ちゃって、多分日常生活でなかなかボーイッシュな女性って、まあ、今ちょっと増えてきてるけど出会うことが少ないので、なんかそっちに目がいっちゃうんだけど、だから掛け声とかも男役さんの掛け声に最初すごいびっくりして、なんか
母
とか、今回多分やってる雪組のファイヤーフィーバーとかでも、なんかの場面ですごく綾風さんがかっこいいはぁ、あ、はぁだったかなんかちょっと日本語にできないかっこいい掛け声で、みんなのラインダンスに合流するっていう場面が確かあって、 なんかいろんな人によって癖も違うし、うん、なんか掛け声って結構聞いて聞くの楽しいよね。
なんかそうですよ、独特ですよね。
確かにそうだね、うん、言われてみたら確かにそう、
ね、なんか運動会とか中高の運動会とかでしかあんまりああいう声ってこうのぶといはーみたいな聞かないからすごくびっくりしたな覚えて。確かに、
しかものぶといだけじゃなくてなんか綺麗な声ですね。
通る声で、うん、なんか独特の技術ですよね。確かに、
でここはさ、愛にしようとかなんかはにしようとか決めてるんだろうしね。だってその揃ってるじゃない、その塩ビのさ ダンスとかだったら絶対に、
うん、あでも塩ビの時とか群舞の時とかもなんかこうランダムにみんな
声かけ出す時もあるよね。
出してる時が多分前の方の席だと聞こえたりするのか、なんかすごいテンションが上がってる時にきっと言うんだと思うんですけど、なんか毎回違う時があって、すごくそれを聞くのが面白くて、あ今この人テンション上がってるんだなと
アドリブなんですかね。
そこの多分バラバラに出すのはアドリブで、そのダンスので振りに入る時の掛け声は多分決めてるよね、もちろん決めで入れてると思うけど。
確かにアイドルでも行くよとか
なんかやれと、
それとどうなんですかね。
面白い。そうですね。そう確かに、あでも言われてみれば確かに掛け声そうだね、面白いかも。あんまり そこまで細かく掛け声に着目したことがなかったもう馴染んじゃって自然に聞いてたら。確かにそうかもしれない、
うんうん、なんかだからスカイステージ宝塚の CS の番組でその男役さんの掛け声にすごい注目してるコーナーがあって、うん、なんかドッセイっていう あの日本語をいかにかっこよく言えるかっていうのをなんか雪組のスターさんが試してた時があって、ちょっとそれ真似できないんだけど、でもとにかくかっこよくなっていて、まあ、どんな日本語でもかっこよくなるんだなと思って、
すごいさすが
尊敬します。
尊敬しました
。音の良さにびっくり。そうですね。あとはやっぱり初めて感激した時に、オーケストラっていう風に知らなくて、なんか音響がやたらいいなっていう風に
やたら爽やかな音が
って思ってたら、あの指揮者の方の頭がうんうん、うん見えて、ね見えね、ステージと銀鏡の間に、うんうんうん、
オーケストラピットが、
あそうです、うん、オーケストラピットでなんか初めて知りました、あの生の演奏だっていう、う
ん、そうなんか意外となんか外っていうか知らない人には全く知られてないけど、実は全部生演奏でね、うん、ちゃんと専属のオケがあるっていうのも すごいよね。
もうじゃあ入団されるっていう感じになるんですかね、オーケストラの人たち。
入団って宝塚オーケストラに所属してるピアニストの人とかバイオリニストとか、
ね、宝塚オーケストラ、へ
え。田辺さんがちょうど入ってくれたタイミングで、この春からオーケストラが再開して、
コロナ
でずっと録音の演奏って言って、うん、もう録音を流していたので、本当に久しぶりにこの春に復活して、今やっと生演奏が聴けて、やっぱり迫力が全然違うなって、うん、から、
そうね、なんかそれまではずっと当たり前のもので生演奏でもう、ね、宝塚見てたけど、うん、コロナでそのね、ちょっとだからオケがね事前に演奏したものでやるようになっちゃったら。やっぱり寂しいよね。
やっぱり聞いててちょっとかなり印象違う感じ。
なんかこうちょっと指揮者の人とうなずき合ってるじゃないけど、なんかこうあうんの呼吸でやってるなみたいな時とかってあるし、やっぱりショートの入りとか、はい、そういうのも含めてみたいなところが響き合ってる感じとかやっぱりね、欲しいよねっていうか、寂しいなみたいな、それなかったのも寂しいな、戻ってきたなっていう感じはするんですけ
ど、なんかすごい見てても華やかですけど、うん、なんかもう目をつぶっててもオーケストラも楽しめるし、生歌がやっぱり皆さんすごくお上手なので、耳も嬉しいっていう感じがすごいしました。
そうだよね、確かにね。でもなんかシャーロック・ホームズとデリシューってすごいちょうどいいって言ったらあれだけど、なんか、はい、ね、なんていうかちゃんとミュージカルもあってショーもあってっていうのが初めに見るものとしてはすごくちょうどいいかなっていうのはすごいあると思う、うん、
やっぱ初舞台生のお披露目公演だったので、
あ、そうだそうだ、
あの挨拶というか、
あ、工場もあった
んですね、ありました。で、ラインダンスもみんなで、あ、
いい
ね、
一番いいところでデビューして
しかも今回なんかすごい新しくてケーキ型、あ、すごかったよね、3段ケーキ型のセットに乗ってあの初舞台生がやってきて、
あんなの見たことないから、
あ、いつもっていう感じじゃないんですね、
いつも、いつも
普通に、まあ、より豪華なセットだったかなっていう感じが、
普通はサイドから、私やっぱり私なんかあれ2階から見たんだけど、デリッシュとかすごかったもん、全員出てくる途中のさ、中詰めの後かなとかもすごい全員ケーキ出て周り見てっていうの、すごい豪華なショーだったから、
あ、やっぱいつも以上に豪華な感じなんですね。演出家も同期、オーケストラの方もそうなんですけど、演出家の方も宝塚専属の方っていうことを知らなかったので、最初はびっくりしました。そのシャーロック・ホームズとあとデリシューの後に演出家の方の会見に初めて、
あ、取材があるんだよね、
はい、うん、参加したんですけれども、デリシューの演出をされた野口さん、うんうん、野口耕作さんが、あの真風さん、空組のトップスターの真風さんと同期っていう風に言われていたのを聞いて、なんかどちらも、あの野口さんが2006年入団で、真風さんも初舞台が2006年なんですけど、なので、なんか同期とかってあるんだとか、
よくでも言うよね、演出家の先生でも、なんか多分その誰々と同期だからとか、その 初演出の時に何だったとか、その誰々の新人公演の時に初めてついたからとか、やっぱりそのスターさんとの、なんていうか、こう年月があっての作品みたいなところってすごくあると思うから、確かに。でもそれも珍しい、
シャーロックホームズを演出してるあの生田博和さんという演出家、はい、2年前にカサノバっていう、
あ、
あの舞台を花組の舞台を演出したことがあって、はい、その会見の時もあの同期愛のことをすごく語っていらっしゃって、生田さんは2003年の入団なんで、89期の、のぞみふうとさんっていうトップスターとか、あすみりょうさんっていうトップスターとかがいる、その木とあの同じ同期なんですけど、なんか会見の時に、あのやっぱり演出助手とそのタカラジェンヌの最下級生っていうのは、まあどっちも最下級生っていう関係だったので、その日の稽古をどう乗り越えるかっていうことであのすごく先入観が強いんですっていうことを言っていて、で、まあ、カサノバっていうのはあすみさんが対談する前ぐらいの作品だったので、ちょっと同期愛が あって、これまであの割と辛い思いをする役も多かったんだけど、はい、あのぜひ明るい作品を作りたいということで、その同期愛で今回このカサノバっていう作品を作りましたっておっしゃってて、そうそう、あ、なんかこうタカラジェンヌ同士の同期っていうのもすごく絆が強いと思うんですけど、なんか演出家とタカラジェンヌもなんか絆があるんだなっていうのはすごく感じる。
だからなんかその同期だからこそのこういう彼女をなんか最後に見せたかったとか、うん、そういうの結構あるよね、やっぱりね、う
ん、あ、だからこそなんかその、 あのキャストにというかスターさんに合わせた、
う
ん、
そうだね、
作品が、
うん、だからやっぱりそれ内部っていうか、その雑記の演出家だからできるっていうのは、うん、なんかこの間さよなら公演の時も話したけど、だからそういう演出家がいるから、この人のさよなら公演はこういうのにしてあげようとか、うん、こういうのを見せようとかっていう、なんかスターの個性を発揮しやすいシステムだよね、やっぱり。
うん、キシリトールの風。
それで空組さん見て、次が雪組さん、
はい、あ、そうですね、次が雪組さんのシティハンターと、あとファイヤーフィーバーですね、
うんうんうん
うん、
でこの時あの公演が始まる前にあのトップスコンビの会見にも行ってくれて、はい、初めて、
あ、そう、
あの時が初めてかな、そのトップコンビと近くで会うっていうのは。
あ、そうですね、初めてでした。
取材会どうでした、参加してみて。
なんか綾風さきなさん、雪組トップスターの綾風さきなさんがなんか会見の会場に入ってきた瞬間に、うんうんうん、なんか キシリトール付きの風が吹いたようなな
んかすごく爽やかな風が
本当に
表現が独特し
爽やかで
爽やか
爽やか
もうなんかファーって涼しい、なんか心地よい風にあの顔を撫でられた感じがしてもうそれくらいなんか爽やかなのにオーラがあってなんかお話しされたら声は落ち着いてるんですけどすごく表情がキラキラしていて、うんうん、なんかもう ありがとうございますっていう感じでしたすみません。あとはなんか普段舞台上で舞台用の化粧をされている姿を見ていたので初めて素化粧っていうんですかね、うんうんうん、
ナチュラルメイク
そうですね、うんうんうん、の姿を見て、うんうん、やっぱりなんていうんですかね半分私たちと一緒だけど半分私たちと一緒ではないっていうかもうなんか人間同じ人間だなというふうになんか感じつつ、うん、やっぱり美しいなっていうのをすごいますます感じました
コロナ前はすごいその歌劇団の中の事務所の会議室でそのトップスターさんとか他のスターさんとかの取材会って応接室みたいなところでやってたから本当にもう本当めちゃくちゃ近い距離でなんか膝つくんじゃないのぐらいまでの距離で結構やってたの。今はなんか大劇場 の階段のところ
でやってるんですね。あ、そうですね。はい、
コロナ対策もあって写真を撮るときもお話聞くときも結構ディスタンスを取りながら撮って聞いてますけど、うん、でもそれでもやっぱり爽やかな風が吹いて
そうそうそういやもう吹いてきましたね、うんうん、そうですね。自分でヘアメイクあとその、ま、化粧に関してなんですけれども、うんうんうん、トップ娘役の浅月希和さんがお話をされていた時にこだわりの一つとして上級生から髪飾りだったりアクセサリーについてもすごくこだわりを学びましたっていうことをおっしゃっていてそれまで髪飾りとかアクセサリーを自分で用意したりするって知らなかったのでなんか舞台で歌ったり踊ったりする上でなんか手芸的な器用さも求め
そうあれ娘役さんのあれすごいよね本当に。で多分その役に合わせて何個も作り直してとか、はい、なんか徹夜してとか言ったりしてて、
そうですよね、
私すごい絶対自分、まあ、そもそも無理だけどもうすごい不器用だからもうあんなのよくすごいよね。
あれってどうやって作ってるんですか。
なんか多分いろいろ素材パーツ集めて、
まあ、そのネックなんか前マリー・アントワネットの役をされた方は、うんはい、もうそのそれっぽいすごいゴージャスななんかめっちゃ高いネックレスをそれ用に購入しましたっていう人もいたんで、多分その出来上がったものを購入する場合もあるし、自分でアレンジして作ったりとかっていう場合も、
髪飾りとかは多分結構自分でやったりとかするとか、
でもパンフレットとかを見てみるとなんか既製品に見えるというか、うん、それくらいクオリティ高いですよね、うん、
なんか、うん、多分やっぱり上手な人とかいてなんかすごい習ったり先輩に習ったりとか誰忘れちゃった、何風さんやったかな、誰か娘役さんになんかどっか有料チャンネルかなんかで手芸のなんかハンディクラフトの番組かなんか一時期やってたような気が記憶があるんだけど、多分それぐらいの技は絶対持ってるよねみんな。でそれもなんか教えてもらうみたいなそのコツだったりとか、あと一個すごいの作ってもやっぱりイメージに合わないからそれはねもう一回作り直してとか言うもんね。
だからもう対談するときになったらもう膨大なアクセサリーが家の中にあって、
ね、
もう処分に困って、うん、後輩たちに分けたりとか、
そうそうそう、
なんか片身分けみたいなことはよく、うん、そうそう、
先輩からもらいましたとか先輩からもらって大事にしてたアクセサリーがとか言ったりもするから、多分引き継がれてるものももちろんあるんだと、
うん、じゃあまたそれを自分の衣装に合うときにつけたりと
か、またアレンジしたりとかなんだと思うんだけど、
化粧はと
自前だよね。
自前自前、いやそれもでも私も初めて見に行った時に知ってびっくりしちゃって、
すごいですよ。
うん、髪の毛とかも本当にこだわってる時、ショーの時とかすごく立てたりとか、うん、色もつけたりつけ直したり、うん、あのミュージカルの時とその後半のショーだと髪色が変わってる人とかも時々いたりして、自分でスプレーで色を塗ったりとかするのすごいなと思って、
演技もしながら、
そうですよね。もうスペックが高すぎて、いや本当にいろんな技をお持ちですごいな。
だって前回あのほら田辺さんがあのテーマみちるさんのお話を聞いた時に、その時にやっぱりそのなんかおじさんメイクはその名取さんとかに習ってとかあったから、その、ね、どういう役に当たるかによってメイクだって全然変えなきゃいけないし、伝承と技って感じだよね。
組によっても特徴があったりするんですから、
実はあるのかな、もしかしたらあるのかもしれない、
まあ、初めにどういう人に習うのかとかにもよるよね。多分どういうところに注意してとか、で日本物のお化粧はまた難しかったりとか多分あるだろうから。
うるわしの宝塚朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
そうか、シティハンターはどうでした、シティハンター。もう どうなることやらと思ってね、シティハンターって言われた時からシティハンターお披露目公演シティハンターみ
たいな、宝塚のやっぱりこのなんていうかお上品な世界とかとシティハンターの漫画が結びつかなすぎて、そうそう本当に幕が開くまでは正直はどうなるんだろうってこう心配半分。そうそう、
でも木田さんがなんか漫画買った方がいいですかね、電子書籍かなんかで読んだらとか言って、私もちょっとだけ読んだらなんとなくわかるよとか、私とかうっすらアニメとかもちょっと残ってる世代だからなんかまあわかるんだけど、しかしどうするのみたいな。
そうですよね、なんか会見で、うん、あの見た綾風さんと朝月さんのやっぱり優雅な印象からはちょっと想像つかなかったですけど、でも実際に見てみたらなんか綾風さんのあの冴羽亮役のちょっとチャラい感じがすごく魅力的で、朝月さんもなんか会見の時の様子とは全然、まあ、当たり前ですけど、
あんま思ってたりしない
ですね。
もうやっぱりあの俳優さんはすごいなって月並みですけど思いました。スミレコード、あのシティハンターの原作では、うんうんうん、もっこりっていうセリフがよく出てくると思うんですけど、それが全部ハッスルっていう言葉に
でもよく思いついたよ、ね、
いや本当に響きが一緒で
いやだからよくそこはその言葉ってすごい考えたんだろうなと思って
4文字でちょっとちっちゃい「つ」が入っていて、うん、ニュアンスは伝わるけど、うん、なんかいやらしすぎないっていう、そうそうそう、本当に絶妙なラインを「ハッスル」っていう言葉にして
て、何かあのシティハンターの演出を務められた斎藤義政さんもあの会見の時に、宝塚のファンにもシティハンターのファンにも両方受け入れられるように、うん、あの原作の北条司さんとかと話し合いを重ねながら、うん、あんまり刺激にならないようにしたっていうふうにはおっしゃっていて、やっぱりこれもあのいわゆるスミレコードというやつなんですかね、うん
うん、まあ、スミレコードの一つ、まあ、宝塚のなんだろう、カラーというか品位のところから言うと、多分それは、ま、守る一線みたいなのが多分ね、あるので、スミレコードってまあよく言うけど、それだからなんだろう、年齢は絶対
非公表
とか、
本名も
非公表、
あとあんまりなんでしょう、どぎつい性描写はしないとかがきっとあるんだろうと思うんですけど、でも私なんか見始めて あの宝塚見る前からなぜかスミレコードのことはすごく印象が強くって、なんか全然性描写ダメなんだろうなと思ってたら、意外となんかこう、なんていうんでしょう、今回のシティハンターとかもどぎついセクハラとかはもちろんしないんですけど、ちょっとちょっとお尻触るし、あるし今回もとか、まあそれ許されないんですけど現代では、まあでも物語の中では、あの腕利きのスナイパーがそういうふざけたやつっていうキャラだからああいう演出があると思うんですけど、なんかそういうのがあったりとか、あとショーの中とかでも結構こう2人で絡み合ってベッドシーンを思わせるこう妖艶なシーンとかって結構あるなと思って、
なんかこう匂い立つようなもので、だからそのズバリそのものはまあもちろんあれだけどっていうのはあるよね。
逆にそれがなんかエロスっていうか、あ
の、そうそうそう、見せすぎない、
それもそのものを見せない代わりになんかこうベッドシーンを思わせるようなダンスでそれを表現してみたりとか、デリシューでも結構なんか SM チックな、
ちょっとドキッと
した、怪しい夜のクラブだったかな、みたいなドキッとするシーンがあったと思うんですけど、なんかああいう直接描かなくてもいろんな表現の仕方があるんだなっていうのはすごく工夫を感じて、なんかそれは好きですね。
あと多分だからスミレコードとかもだし、あとなんだろう、スターさんとかがみんなその SNS とか別にやったりしないのとかも、多分それはなんかこうそういうイメージっていうか、そのね、それでこう、イメージを守ったりとか、そういう変な色がついたりしなくて、舞台上だったりとかそういうので見てもらうっていうのを結構徹底してるよね。
確かに普通の芸能人とはそこは全然違いますよね。
SNS やらないっていうのは結構特徴的かもしれないですよね。
やらないよね。
対談されて OG の方として活躍されてる方は
別にみんな普通にそれぞれだけどしてたり、
年齢ももう発表する人もそれこそいる
し、まあでもね、対談しても非公表の人ももちろんいるし、そこはね、対談しちゃったら結構みんなそれぞれかなっていうのはあるけど、
結構面白いなって思ったのが、その本名は明かしていないのに、あの公式のニックネームで、絶対このニックネームは本名から来てるよねっていうのが結構あって、なんかそのボーダーみたいなのがなんか面白いなって思いました。
ニックネームとかなんかこう分かる人には分かるっていうか、なんかコアなファンにはまあそこは分かってもみたいな感じなのかな。その絶妙なラインなんだろうね。確かにさすがに本名フルネームのニックネームとかないもんね。
そうですね。
でも結構名字はそのまま
そのままあるよね、
いう方も多いとか、まあ、あと音楽学校の2年間のうちは本名で、まだ芸名がつかないで本名で皆さん舞台に出るので、なんか文化祭のパンフレットとかにはまあ本名しか出てない。
そうだから逆にその2年間で同期とかで過ごしてると、それは本名で呼び合うじゃない。だから多分本名由来のニックネームが多い。
謎が解けました。
そのニックネームをわざわざあの宝塚乙女とかに載せてるから、その公式のニックネームみたいなのが存在するっていうのは不思議だけど、でも結構ね、ニックネームでスターさんとかも会見とかで喋ったりするから、誰々がある程度分かってないとちょっと辛いよね。
そうですね。
最初それが結構難しくって、急にあの他のスターさんの話をするときにあだ名で出てくるので、しかも調べてもなかなか聞き取れなかったりして、あの出てこなくって、あだ名を覚えるまでがちょっと大変だった記憶があります。
あのジュンハナさんが、あれカノ
って呼ばれてるかな
とかって呼ばれてるのとかで、ちょっと頭がごちゃごちゃになってあれかカノってみたいな、 Google 検索してカノ宝塚とか
しかもちょっとさ似てる人とかいるじゃん、なんかさゆみさん系とかさ、
確かに何人もいたりしてややこしかったり
して、そうですよね。
いやでもちょっと田辺さんのなんかこう新鮮な感想がすごくなんかなるほど、そう新鮮な風が宝塚班に吹いてる
トップスターはどうやって決まるの？
だからなんか今日はなんか一応教えて宝塚、田辺さんの教えて宝塚編っていうことで実はやろうっていうことになってるんですけどなんか他にももうこの際だからこれを聞いとこうみたいなのがあったら、
はい、トップスターについてなんですけれども、うんうん、これは誰が決めるのかとかあとどんな人がなるのかっていうの
を難しいよね誰がって、まあ、最後は劇団が決めてるんだろうから歌劇団、まあ、プロデューサーとか理事長とかいろいろそういう人がいるからそういう人が、まあ、一応最後は多分もちろん決めるのはそうなんだろうけどう
けどやっぱり一応人気というかどれだけファンがついてるかっていうのは多分すごく大事で、まあ、一応なんか成績とか宝塚では厳しかったりするんですけど、はい、なんか決してこう最下位の人がトップスターになれないとかいうのそういうことではなくて、やっぱりいろいろなんか舞台に立つ中で技を磨いてなんかお笑いに秀でたりとか歌をすごく頑張ったりとかお芝居とかなんかいろんな魅力を身につけていけば、ね、全然成績とか関係なく、うんうんうん、トップスターになれる人もいるので、ねうん、なんかちょっとそればっかりはなんていうか人気が
なんかやっぱ魅力なのかな、やっぱり何らかの魅力っていうか、ね、やっぱ今の星組さんのレイさんと、はい、あそこはねトップ
前空
さんは2人とも多分首席で卒業した、うんうん、なんかその成績トップ同士のコンビっていうのですごい、まあ、実力あってとかそのカラーがまたあるよね。だから、うん、でも決して そこじゃなくて、でもやっぱりすごくこうルックスがいいっていうのも大事だったりするし、そ、う、れ、ん、歌うまいとかもあるしね。いや、でなんだろう、あとその結構若手の新人公演で7年目まで新人公演の間に、うんまあ、主演ね、その下級生の間にもその新人公演で主演したりとかしてそういうのを重ねて、あ、はい、みんなファンとかもそろそろこの人がトップになるのかなとかでもまあ分かんないよね最後まで。正直なんかあの人トップになってもおかしくなかったのにとかこっちは思うけど、ならずに退団するっていう人もいるし、そこは分かんないよね。
そのファンがたくさんついてるっていうなんか指標はどういうところから分かるるんですか。その拍手の音が大きいとかわかんないじゃないですか。
それはすごく言いづらいけど多分施設のファンクラブがそれぞれあって、結局チケットとかだってそこでこう、は
い、
ね、あの
さばいたり
さばいたりとかもしてるし、
うん、固定ファンというか、うん、そのファンクラブにも登録してる人が何人いてとか
は、ね、もちろんあるし、いろいろな、そのお茶会開いた時に今お茶会ないけどコロナで何人ぐらい規模のやつ開くとか、なんとなくこうファンだったらこう進行主演してバウ主演してあのいわゆる別箱っていう別のホールで
梅田芸術劇場の公演とか
で主演して、さらにそれが東京の方にも行って登場して、東に登ると書いて登場して、そろそろかなみたいな、なんとなくそういうのはあるけど、でも全員がそれに当てはまるわけじゃないし、で特に娘役さんとかすごく 若い娘役2年とか3年とかでなる人もいれば、結構時間経ってから最近ね、千奈さんとかもそうだけど、うん、なるトップになるパターン、海野美月さんだってちょっと ね、うんうんうん、ベテランというのはあれだけどっていうパターンもあるから意外と分かんないもん。
じゃ結構びっくりしたりすることもある。
びっくり、娘役さんの方が驚くこと多いかな。
そうですね、う
ん、なんか多分トップスター男役さんからのトップスターっていわゆる番にいわゆる2番手みたいなところからなるけど、娘役さんって、うん、そこからそう言ってそうなのみたいな、この人が次トップスターになるけどその相手役って誰になるんだろうみたいなのが分かんないよね、正直ね。うん、
男役娘役どうやって決めるの。男役と娘役、うんうん、これはなんかどの段階で誰が決める
これ一応本人希望ってことになってるから純粋に。でなんかもう音楽学校に入る時からなんか私は男役って決めて受ける人もいるから、なんかその、はい、受ける段階からも男役の格好っていうかその髪型とか、うん、で娘役さんあの段を固めてみたいにもう完全に分かれてる人もいるし、うんうん、で音楽学校やってる間にどっちかに変わったりするバージョンもあるし、うん、歌劇団に入ってから変わるバージョンもあるから、う 結構あるのはだから男役だったけど娘役に転校しましたっていうパターンで、それ一応発表されたりして、娘役転校してるとか言って発表されて、まあ、多分一番有名どころっていうか最近だと多分あの月組のもう辞めちゃったけど真名木麗華さんっていう娘役さん、はい、結構長くトップ娘役した、はい、彼女はもともと男役で多分何年目かまではいたんだけど、で変わったっていう。
へ
え。月組結構多いよね。
浜市ジュリーさんとかも。浜市ジュリーさんとか今いらっしゃる。
ダンゼケイットさんもまだいるんだっけ。とかそういうあの変わりましたパターンっていうのもあるから。
あるんですね。
でも娘役から男役に変わりましたはなかなかないだろうね多分ね。
確かに身長も
そう身長の問題とか、多分声だったりとかその、ね、体つきとかでやっぱり男役って思ったけど娘役でみたいなところあるよね。
注目ポイントはいつもなんかどんなところに注目しながら感激していますか、
どんなところに
木田さんは。そうですね、だからもう最初のうちは本当に美しさときらびやかさに圧倒されてなんかわーってしてるうちに終わっちゃっていたんだけど今はなるべく本当に細かくなんかその時心に残ったことを書き留めようっていうのはなんかどんな取材でも多分基本だと思うけど、なんか歌詞だったりとかその人の表情とか涙とかをでオペラグラスを持って行ってあのちょっと拡大して見たいお芝居のところは見るようにしたりとかですかね。
だから私も宝塚歌劇の担当だった時はまずそのね通し稽古で1回見て総見で見てって、まあ、2回見たりするじゃない、大体だから通し稽古の時はなんとなく全体の流れだったり全体を見ててでもう一回見るときに あの人のあの場面のあのスターさんちょっと見ようとか、なんか一回 見ないとさそもそもどういう流れでどういう話かってやっぱりその事前の情報だけだったらわからないから、であそこ あれをあの場面気になったなっていうところでほらパンフレット見たらさ誰がどこに出てるかわかるから、あれ誰々だったんだみたいなんでちょっとそこを見ようかなとか、結構そういう見方をやっぱりしてだけど、あの担当じゃなくなってあの、はい、結構気軽にっていうか見るようになったらもう普通にあのあここの場面が好きだなとか、本当そのあここをちょっと今までない感じだなとか、はい、いう風に見るかなっていう。
結構真っ暗の中でメモをするの、
それなんか木田さんとねあれすごい大変だよねっていう話
を最初の頃全然文字が後で開いたら読めない字になってたりとかして
本当に暗いです
ね。最初はちょっと大変だった。
私はできるだけ覚えといて通し稽古とかが終わった瞬間にノートにブワーって書くながらこうパッと思ってたこととかを
覚えていてってすごいですね。
いや全部覚えられない一番なんか多分その時結局書くことが印象に残っていることっていうか、だからなんかすごい箇条書きで終わった瞬間にこうノートに書くみたいなことをしてたけど、あとだから何年も見てるとあの時ああいう役をやったあの人が今こういう役をやっててとかそういう見方になってくる、と思う。やっぱりね、
いろんな楽しみ方がまた変わってくるんですね。
でなんか再演の演目とかだったら前と違ってこういう雰囲気なんだねとか、そういう楽しさみたいなのはどんどん、
ハマればハマるほど、
もっとね私なんかでもっともっとその 見慣れてる人からすれば本当もう出てきた音楽学校の文化祭とかから目つけてたあの子がこうなってこうなってみたいな、もうほんと20年10年以上のスパンでずっとねみんな応援したりとかするから、そういう話を聞いてるのだけでも面白いよね、とは思う。なのでちょっとでも田辺さんが今後どういう見方をしていくのかすごい気になる。
人によって全然見てるとこが違って、やっぱり私尾崎さんと2人で担当してる時に原稿を見て、わこんなシーンあったっけとか、なんかあこういう風に見るんだとかすごくあの読んで勉強になることも多かったので、多分田辺さんにしか見えない場所とか、それこそ娘役さんとかは私よりもしかしたら注目してちゃんと見てる可能性があると思うから、
そう面白いと思う。
まだ今は舞台レポートまだ書いてもらってないけど、今後ちょっと楽しみというか、
だしなんか私ももちろんそう自分の方が先にやってたけど、木田さん書いてるショーのやつとか見て、あ なるほど、そういうとこやっぱ見たりするんだとか、あ、こういう表現するんだとか、やっぱ面白いから、なんか見た後にそのカメラマンさんも含めてなんかこう、うん、意見を言い合うっていうか、こうだったよねみたいな話すのが結構原稿のヒントになったりとかはすごいすると思う。やっぱこういう風だったよねとか言われて、でもそれが楽しいんだよね多分。多分あそれがなんかね、こういろいろ話し合い、あってなんかこう紙面とか作っていくの楽しいかなみたいなのはすごくあると思う。
うん、今宝塚観劇を初めてしてみたいなという風に考えている人たちに、もうそれこそ本当にチケットの取り方からどこで見るのが一番いいのかとか、なんかそういうところからきっと分からないと思うので、
ね、でもなんか宝塚担当やってるとすごいよくその相談受けない、なんか
こ
う職場の人とか知り合いとかに、あの見てみたいんだけどどうしたらいいのみたいな、
取り方が分からないとか、 そもそも取れるんですかとか結構周りから言われて、いや意外と取れるよという、
によるし、今だからやっぱりコロナの後はその遠くから来る人とかがやっぱ多分減ってるっていうのもあって、普通に宝塚歌劇団のホームページを見て、あの公演情報を見たら、あの、あるチケットはあるから、 それは普通にあのそこから取れるんです
。うん、おすすめの席はありますか？
私なんか最近で正直あの担当の時はもう大体1階の決まったところら辺から見るんだけど、センターぐらいの、はい、なんか大掛かりなショーとかだとなんか2階とかもすごい全体が見えていいなと思ってて、結構最近は2階席で見たりする、2階のちょっと前の真ん中より前ぐらいで見たりとかしたら全体がすごい見えるから、
なんかフォーメーションとか踊りの時のあれはすごくやっぱ上から見た方がすごく綺麗で、あ、なんかこう水車みたいなこ
う
動きをしてたんだとか、
そうだけどちょっと気になるスターさんとか出てきたら、そりゃもう一列でも前で見たくなるもんだから顔見たいですよね、そりゃね、その時は前でっていうのあるし、ね、
で結構なんか宝塚いいなと思うのは、こう宝塚好きな人になんかこの組見たいんですとか、このスターさんぜひ見たいとか言ったら、なんかどうにかチケットを譲ってくれたり、結構、じゃあ見に行くとか、そうそうそう、すごくこう皆さん沼へ引きずり込もうとしてきてくれるので、なんかそうやって宝塚好きな、それこそファンクラブ入ってる友達とかになんかチケット取ってもらうと1列目とか取れたりするかもしれないな。
確かに一緒に行けばいろいろ教えてもらって、どんどん深みにハマっていけますね。
私もそれこそだから1列目とかやっぱ自分ではどうしても買えないし、こう抽選ももうずっと落ちてっていう感じだったんですけど、お友達が当たったから一緒に見に行くって言って、一列目で見させてもらったら、もうそれこそ語彙がなくなっちゃって、近さが、今ちょっとコロナで最前列開けてるけど、一列目って本当に手が届く距離だから、なんかメイクとかもすごく細かく見えるし、あとなんかハットをかぶった時のこう影になってる中の顔、多分他の座席から見えない、あ、なんかこれ私しか見えてない瞬間かもみたいな、なんかそういう影とか照明が当たる前の、こうスタンバイしてる時のちょっとかっこいい感じとか、そういうのが見れたりするのは本当に最前列ってすごいなと思って、ね、ね、
あとだから今コロナでそれもなくなっちゃったけど、その前はスターさんがその1階だとその客席のあの通路のところにみんな降りて、客席降りって言ってショーの時とかにバーってみんなが降りてきて、もうハイタッチとかもしてたわけですよ。でその間で歌ったり踊ったりとかもしてくれてて、それはね、なかなかちょっとこの状況復活はあれかもしれないけど、本当私コロナの本当初め流行りだした時はまだ多分宝塚担当で、
はい、
本当宝塚がなんかハイタッチを取りやめ中止したみたいな原稿を書いたのをすごい覚えてるんだけど、ニュースとしてその時は多分ね、もうちょっと一番初めに流行ったぐらいの時で、客席折りが復活するのはなかなか先かもしれないけど、やっぱりあれもすごい宝塚の独特の華やかさだし、本当それこそ娘役さんとかの衣装だったり、だってこの座席の自分の横とかに立って踊ったりするわけだから、汗ももちろん見えるし、もうそのね細かい衣装とかアクセとかも全部見えるから、いつかねそういう日がまた戻ってきて、それで田辺さんにそれをちょっと堪能してもらいたいね。
いや近くで見てみたいですね。
そうそう、ハイタッチとかも全然してたから、そういう時とか
夢のような、
そう、ね、 でも取材だとちょっとなんかハイタッチしていいか分かんないから、なんかハイタッチするほどではない、でもすごい見てるよっていう感じでうなずくみたいな私とかもなんかでもそう乗ってないわけじゃなくて、なんかこうちょっと乗りなんかちょっと仕事なんだけど、でも見てるよねみたいなうなずきをするみたいなことをしてたけど
自分を抑えて
そういう日々がまた戻ってくる時にぜひまた。ね、すごいね、なんか宝塚に客席降りが戻った日みたいな、ちょっとそれ書いてほしいわ記事よろしくお願いします
今日から戻ったっていう記事書きたいですね。
そうそうそうそう、書いてほしいというふうにいきなり終わりましたけど
で、まあ、こんな宝塚のお話をいつも毎月1回、連載してまして、月刊宝塚っていうコーナーで、大阪本社版の夕刊は木曜日にで、東京版は土曜日で、どちらも3週目か4週目か、ちょっと月によって変動があるんですけど、うん、毎月1回連載してます。で、私の原稿とか、田辺さんの原稿とか、ね、はい、河井まみえさんも一人の担当の方の原稿とか載ってるので、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。
宝塚歌劇を担当している木田光さんと田辺愛さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、麗しの宝塚。
今日は大阪本社で宝塚歌劇を担当している木田光記者と田辺愛記者に来ていただきました。今回はその田辺さんがね、宝塚担当になって抱いた疑問だったりとか、初々しい感想だったりとか、いろいろ聞かせてもらう教えて宝塚編ということでお届けしました。また皆さんからもこういった、テーマだったりとか聞きたいっていうのがありましたら、ぜひお寄せいただけたらと思います。朝日新聞大阪本社、尾崎千尋がお届けしました。またお会いいたしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。